知りたいご近所さんの働き方、いろんな働き方知りたいご近所さんの働き方、世田谷キャリアポート、世田谷キャリアポート、世田谷キャリアポート、
世田キャリーパーソナリティの勝木陽子です。世田谷の人たちのいろんな働き方をお伝えします。今回のゲストはインスピレーションマップの塚田珠美さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。今回はは
い、まずはじゃあ私珠美さんと呼んじゃっていいかしら。
はい、
はい、珠美さん自己紹介をお願いします。
はい、はい、世田谷区の六花公園に住んでいます。はい、京王線の六花公園ですね。
うん、
はい、で世田カラーのスクールで、はい、マーケティング支援の、まあ、仕事を本来こと膨らませようかなと思って参加したところ、本来自分の中でやってみたかったインスピレーションマップっていうのを取り上げていただき、それについて、はい、まあ、サービスを練り上げることになって今日ここに至ります。
はい、はい、ありがとうございます。なんかね、聞いてる方ちょっと知らない単語がいくつか出てきたんじゃないかなと思いますが、おいおいに分かってくると思います。まずはちょっと本当に引っかかったのこのね、インスピレーションマップっていうものなんですが、これどういうものかっていうところから教えていただけますか。
はい、従来の思考整理術の一つにマインドマップっていうのがあると思うんですけれど、はいはい、
ありますね。
はい、それから、まあ、さらにマインドを凝ったその先へ、うん、思いとか言葉をまあ引き出せるように、よりその言葉を発散させていくセッションになります。
マインドのその先へ、はい、なかなか難しいんですが、具体的にはどういうものなんでしょうか。
はい、まあ、マインドマップも紙に書いていくようなものになるんですけれど、うん、はい、はい、実際インスピレーションマップも、まあ、大きめの A3 の紙に、はい、書きやすいペンかなんかを用意していただいて、でそこでその時ちょっとこう、まあ、悩みだったりとかこういうことについて考えたいな、うん、みたいなテーマを一応こう上げながら、そこに関係する少なくとも3つの言葉を置いて、そこをそれぞれ起点に、言葉をまた書き出していくといったものになります。
なるほど。はい、マインドマップだと割とこう四方八方っていう感じの割にはこうちょっと整理されてるイメージもあるじゃないですか。はい、うんうんうん、インスピレーションマップのこの3つの言葉っていうのは、
はい、
なんか整理
好きに書きますね。はい、マインドマップだとその真ん中にテーマを書いて、はいはい、それを深掘りするっていうテーマで、うん、上下左右に広げていくっていうことをやっているんですけれど、やられてるんですけど、インスピレーションマップの場合はもう初めからその3つ以上の言葉を、例えば好きなもの嫌いなものとでも大切にしているものみたいな、少なからず3つの言葉をまず起点として書いて、うん、でそれぞれもう触発されるままに言葉を、うん、あ好きなことはこれだな、でも嫌いなことこれだなみたいな風に、どんどんこうそれぞれに書き連ねていって、もう自由にどこに書いてもいいよっていうぐらい書き連ねていく書き方になります。はい、
それをやることによって、はい、どんな、なんていうんでしょう、どんなことがわかるんですか。
う
ん、
そうですね、まあ、あまりこうマインドマップと比べてもいけないんですけど、おそらく、まあ、マインドマップってその一つのテーマを深掘りしていくみたいなところが強いんですけれど、うんうんうん、私のこう提供するインスピレーションマップはなるべく無意識にあるような思いとか言葉を引き出していけるように、どんどんどんどん発散させていって、で普段気にしているいろんな言葉考えとかの中からふっとした、本来これがやりたかったよねとか、本来これが好きだったよねとか、っていう元になる種みたいな言葉、思いみたいなものにちょっとこうたどり着きたい、それをこうなんだろう、ふわーっと出したところに、あここに出たよねっていうふうに一緒に見つけていきたいみたいな、
はい、つまりこうまずは広げるだけ広げてみて自由にっていうことですね。そこから何かこう種になるものを探していくという、
はい、そうですね。で書き留まっていたりとかされてたらそこで対話をしてよりまた引き出すような問いだったりとかをさせてもらって、それが私とセッションさせていただくことの意味にもなるんですけれど、はい、より言葉を書き出しやすいようにこうちょっとこうドライブさせるような問いを、はい、そこで出していきます。
なんかどうだろう、皆さんイメージできてきたかしらね。なんかなんとなくこう言葉がこう木のようにこうわーっとこう集まってて、その中でこう幹とか種みたいなものを探していくようなイメージだとは思うんですが、こう実際にこれやった方ってこんな感じっていうのってもしあったら教えていただけますか。
はい、はい、例えばビジネスアイデアをこう深掘りされている人の場合、そのやっぱりビジネスとして成り立たせるためにいろんな要素をこう付け足してこう考えてこう設計している中で、
はい、
なんでこのアイデアを持ったんだっけみたいなところをちょっと忘れてしまったりだとか、
うん、
忘れるというか、そうですね、はい、
うん、なんかちょっとそこから離れちゃうんですよね。まあ、
そうなんですね。
一回ね、はい、誰のための何のとか、あとお金はどれぐらいで、どうやって稼いでいくんだってなるとちょっと忘れがちですよね、
はいはい、そうなんです、はい、で皆さんあと比較的その世の中にある言葉をうまく使おうともされるので、それで本来の自分のシンプルな言葉がちょっとこう隠れてしまっている人とかもいたりもしましたね。はい、
がそういう核というのを見つけられるとどういうふうに変わっていく感じなんですか。
そうですね、素直な言葉が出てくるともうそこから結構連鎖的にその方がなんでこれをやったんだっけ、いやもともともう十分に思いがあるからこそそのビジネスをやりたいみたいなことがあるので、うん、なのでそこに立ち返れるともう私が何も言わずとも一気に本当に大木のようにこう広がったり、まあ、もしくはアメーバ状だとも思うんですけれど、うんうん、一気にこうわーっとグラデーションが広がっていくような風になりますね。
なるほど。それで、まあ、ちょっとビジネスがうまく回り始めるとか。
そうですね、言葉として自分の言葉として出てくるので、そこからまた思いを編集して人に伝えるだったりとか、まあ、あとは 何よりもまずその自分の本来の思いのところにたどり着くと決断力が上がりますよね。はい、
ことですね。これはすごく必要なんですが、まみさんはどうしてこの授業を始めようと思われたんですか。
はい、私はちょっと、まあ、今まで制作業、何かこう、まあ、紙面にこう デザインのようなというか、
うんうん、
ことをやったりディレクションしたりってことをやってたんですけれど、6年前にデジタルマーケティングに転向したときに、やっぱりそのコンセプトだったり軸がしっかりしてないとなかなかその支援活動というか戦略とか練るにも常にこう決断がやっぱりつききれなかったりするので、でまた個人を支援しようとするという会社規模だとまたある程度決まっていたりもするんですけれど、よりこう個人だとその人がいやもっとこうした方がいいのかしら、あした方がいいのかしらという迷いが増えてしまい、うん、そうするとなかなかその施策が積み上げられないというか、うん、動き出せないみたいなことが多かったので、ま、あと、ま、今 SNS の時代なので SNS やりたいけど何を投稿したらいいかわからないっていうのも多く、そういったところで皆さんもともと思いがあるのでそれを引き出したいと思って考えあぐねた時に思い出したのがこのインスピレーションマップでした。
これはそのみさんが開発されたというか。
はい、実はそのマインドマップは私が勘違いというか独自に覚えていて、
はい、
でそれ使おうと思って紐解いたら、あれこれめちゃめちゃなんか結構ロジカルなやり方だなと思って、はいはい、私が思ってたのと違うなと思い、うんうん、まあまたその時にそういう本来人っていうのが いろんな頭の中でもすでにいろんなものが影響し合って、いろんな感性を持って生きているっていう、まあ、レマ学というか、仏教の言葉にも縁起って言葉があり、もともと人は影響し合ってるっていう、で面があって、じゃあ影響し合ってるその様をなるべく起こしたいな、紙面上に起こしたいなっていうところで、やっぱりこれでいいんだっていう、こう、はい、でインスピレーションマップっていう風に振り切ったんですね。
なるほどね。この言葉もね、これからちょっと広めていこうというインスピレーションマップという
言葉も、ね、そうですね、インスピレーションマップという、はい、名前も広げたい、広げて、まあ、皆さんに活用してもらいたいなと思っています。
これを作り上げるまでに、こうどんな苦労というか、どんなことを考えた苦労がありました、は
い、そうですね、まあ、そもそもちょっとした小ネタとしてというか、
はい、
その むしろマーケティング、 SNS マーケティングとかのセミナーにつけたツールみたいなところで始めてたんですけれど、
うん、
実際これを逆にその事業として取り上げた時に、うん、まあ、まず慌てふためきで、まあ、その当時やっぱりそのスクールに通ってたのもあるので、
うん、
今のうちに皆さんに体験してもらおうと思って、とにかく
これ先ほどのセタカラーという、
はい、そうです、
はい、はい、
興味ある方になるべくそのモニターとして体験してもらい、はい、その中の試行錯誤で自分のこう皆さんに届けたいサービスとのイメージとの整合性を、はい、よりクリアにしていくという作業を、はい、重ねていきました、
うん、皆さん体験されてどんな感じでしたか？
そうですね、やっぱりそのアイデアの元になるところでのやっぱ感性の取り戻しをされたような方もいらっしゃって、いや本当は何だろう、本当は私は例えば自分一人の空間が欲しかったんだな、みんなが集まるスペースを作りたいっていうふうにビジネスアイデアを出した方がいらしたんですけど、その方はどちらかというと本来は自分のための空間を、自分が一人でもいられる空間を作りたいみたいなところにたどり着き、またそこに至るまでも普段いかに例えばお母さん業で忙しかったり、やっぱ社会活動忙しかったり、そういったところで忘れてたいろんな感覚を思い出される、はい、っていうことが起きたりもしてましたね。あとちょっと他にあえて挟んでおきたいのが、 やり始めてみたらそこまで悩んでなかったっていう方もいらっしゃいました。
これはあれですかね、こうビジネスのアイデアだけじゃなくて、なんかこう自分の悩みみたいなものっていうのも、
はい、
ちょっと解決できる、どういうジャンルの人たちに使われるんでしょうか？
ね、なんかこれが結構明確にもっとこう何か、ソリューションのっていうか、こう課題になるテーマを出せるといいんですけど、結構自分の中にやっぱり当ててあげてない時間とか考えというか空間とかもあったりするので、ビジネスで忙しい人だと自分の休みをどう過ごすかみたいなカジュアルなテーマをあえて持ってみることで、なんか普段なんとなくのんびり考えていたその、お休みの日の過ごし方を、本当はこういうのやってみたかったよねっていうところでリストアップにつながったりとか、あとはやっぱ考えがまとまらないとか、あとなんかそのやっぱり悩みすぎてうまく動けてないなとか、やっぱ皆さん考えるべき要素が多すぎて、そうするともうあっちも立てなきゃこっちもやらなきゃでうまくまとまってなくって動けてないっていう方なんかにはすごく効果的ですね、うん、あとプロフィールを作るとか、
なんかお話聞いてるとなんかすごくこう なんていうのかな、こうすごいわーっと頭の中でこういろんな思いとかいろんなことが散らかっているものを、
はい、
なんか綺麗にしてくれるような、
そうですね、なんかまずは
ありますよね、
はい、一遍出してみると、うん、案外その優先順位がちゃんと後からつけられて、あ 本当はこれがやりたかったよねみたいなところに行った方がその後の行動とかが本当にスムーズにいくように、はい、思います。
実はね、そうなんですよ、私もちょっとやってみたんですけれども、なんかなんだろう、ちょっと感想としてすごいちっちゃいことのように聞こえるかもしれないんですけれども、まずすごい書きやすいペンっていうのを出してくださったんですよ。でね、これね、聞いてる人ね、すごいね、そんなことって思うと思うけど、これ意外と大事ですよね。気持ちを、自分の気持ちをまとめるときに、それを言葉に出すときに書きにくかったりとか、自分のお気に入りの色じゃなかったりとか、そういうのってすごい、すごい割と大事なとこなんだよなっていうのが、まずね、皆さんそんなちっちゃいことって思われるかもしれないので、それが一つと、あとはこれは本当にびっくりしたことがあって、じゃあやりたくないこととか考えてみるとか、結構こういう系のものって私もたくさん受けたりするんですけれども、ポジティブなことを考えましょうみたいな、そういうのが多いじゃないですか。それってどういうところから出てきてるんですか。やりたくないこととかネガティブなことも出してみるっていうのは、
多分おそらくもともとポジティブもネガティブも本来こう 裏と表みたいなところがあるので、それを回転させるイメージなんですよね。もう
回転させるイメージ、
なのでどっちもあるし、なんだろうな、悩みだけに、こう集中するわけでもなく、そのなんかやりたいっていいことだけに集中するでもなく、ひたすらこのエネルギーを回転させて、もういっぱいこう言葉を出していく、やりたいこともやりたくないこともわーっと出していく中で、ちょっと一旦すっきりしてもらって、でもそうすると後でグルーピングができるので、これもたまにそのやりたくないことが書けないとかの方もいらっしゃるんですけど、
そうなんですか、
それもそれで発見にもなるので、あ、私こんだけ今やりたいこといっぱいあったなっていうのにもなったりもするので、特にそこで、制限はかけずに、でもその相反するものとかをあえてこう用意しながら、でも2個だけだとちょっとそうですね、もっとそこに3つ目の、起点、場合によっては4つ目のが書いてる間にも出てくる時もあるし、もうどんどんドライブしてどんどん行きましょう、気持ちよくと、もうここは無重力無次元の世界ですっていうのを作りたいっていうのがありますね。
自然とこう制限をかけちゃってる部分っていうのが普段常識とか、それからいろいろな、いろいろなこうなんて言うんでしょうか、枷があるわけで、制限かけちゃってるところを一回ちょっと外してみるっていう、その中で考えていくっていう感じ。
まさに。で、もともと答えはそのご本人が持っているものだと私は思っているので、なので私からなんか答えを提案するとかではなく、本当引き出してって、共にその腑に落ちるところまで一緒に行きましょうっていう感じのものですね。
本当ね、なのでね、すごく面白かったんで、今なんかちょっとねイメージ湧いてないななんていう人がいたら、なんかぜひ一回ね体験してもらいたいですよね。
まだ今書いてる最中ですけど、本当に めちゃめちゃ簡易的な体験ができるように、ノートって SNS というかありますよね、日記というか、レポートに、記事を書くところがあると思うんですけど、あそこにもゆくゆく書き方、ちょっと個人でも短い時間でできるようなものを提供しようかなとも思ってます。
私のホットスポットのコーナーです。世田谷区内のおすすめのホットできる場所を紹介していただきます。たまみさんのホットスポットは、
住まいのろ過公園の近くにあるろ過公衆園です。武蔵野の土地が残っているような広大な公園で、 季節がとても楽しめます。
五花公園っていうふうにね普通なんか言われてたりしますが、
はい、
ドクトミロカさんのこうお家なんかもあったりするということです、
はい、そうですね、その、はい、ドクトミロカさんの住まいが残っている場所が六花公衆園という名前で、はい、残ってまして、その周りが季節ごとの、まあ、お花が咲いたりとか、はい、皆さんがあの芝生でご飯を食べてたりとか、はい、とてもあのまた行く途中に無人販売所、野菜が売っているところもあったりとか、なかなか楽しめるあのまったりスポットです。
テタキャリ、
一見皆さん同じような悩みだったとしても、その背景によって導き出したい答えというか、はい、違うんですね、はい、そこをこう
一見つまらないんだっていうのが言葉に出たとしても、うん、そのつまらないの後ろっていろいろありますもんね、はい、忙しすぎてつまらないのか、そうそうそう、同じことをやり続けてつまらないのかとか、そうそうそう、やることなくてつまらないのか、全然違いますもんね。
つまらないのを駆け上げただけで発散して楽になる方もいたりとか、答えが欲しいっていう方もいたりとか、いろんなパターンがまたあると思うんですけど、それぞれにその場で対応できるようにっていうところで、うん、解像度も深めたりもしてるんですけど、あのなんかまた陽子さんがこう響いてもらいやすいところとして、まあはい、このセッションやって受けてくださったじゃないですか、
はいはい、
でそれでそこから受けた私のやっぱり陽子さんの活動のイメージっていうのが、やっぱその主体性を持って活動することのなんか楽しさというか、そういった開発を作業をあのずっと、されているんだなって。
そうです、そうです、そうです、そうです、自分が主体じゃないと、うん、お客様でいては絶対一生得られない楽しさとか面白さ、うんうん、楽しい面白いの向こう側っていう、
うん、そうそうそう、
さっき言った最初に言った言葉とほぼ一緒の意味不明な言葉ですけど、ね、それが必要なんですよ、ね、人には、
うん、でそれがそれを広めてらっしゃって活動されているので、その主体性をまた取り戻すというか、もう一回再発見したりとかする、まあ、それを例えば種ともよったり言ったりもするし、私にとってはそのインスピレーションの定義が今何か発案、新しいものを発案するっていうよりかは、その元の方の、はい、思いみたいなところがインスピレーションの定義になっていたりもします。
主体性を取り戻すためのこと、はい、言葉出しの、
はい、
の旅の旅 A さんの、
はい、
A さんの中に繰り広げられる、
はい、1枚で足りなかったら2枚もある、3枚もある。
2枚の人もいるんですか。
ああのお好きな方というか気に入ってくださった方はもう3回受けてくださって、
すごいすごい、
はい、あとその場でやっぱり1枚目に比較的普段気にされている社会的な意識的なことを書かれる方が多いので、うん、なんかこうやっぱ悩みながら書かれてて、でもいざ自分の言葉が見つかったらもうここには書けないってなって、もう裏面を出してそこに書き始めたら、もう好きなアメーバの形がもう自由にこう繰り広げられたりみたいなことが、はい、もあったりするので、
最初は割とちょっと過剰書きっぽい感じのこう社会に、
そうですね、あとまあ丁寧にこう線を出して結構書いてくださるんですけど、あの書き始めたらある種止まらなくて、どんどんこうぐるぐると書き連ねていく方もいたりとか、もうそれはあの綺麗に書こうという思考ももう本来邪魔なので、うん、本当に発散、本来の無意識レベルまで言葉を発散させるっていうことがテーマに、で見つけていく本来の、はい、
そしてこの3回とか4回とか受けてるってことは、その、
はい、
なんか1回見つけちゃえばいいというよりも、それはどんどんやっぱりまた変わっていくものというか、その、
はい、
本来の自分は変わらないにしてもっていうことなんでしょうね。
あのこれちょっと脳科学を挟むと、普段やっぱりその脳の作用っていうのは普段使うところがよくもちろんやっぱり使われるんですよね、
はいはい、
でも実際自分の本来の思いがよく使われる脳の中になくて隠れてたりすると、やっぱそこにこういう言葉を出すことでこう光というかエネルギーがあるというか、実際に発火する、
うん、
その、まあ、パルスっていうさ、
脈的なもんですかね。
はい。そうですね。はい。はい、それが、そのシナプスが発火するっていうことがあると、あれ、もっといけるなっていうふうになったり、で、ちょっとこれは少し飛んだことを言ってしまうんですけど、そういったところからなんかリストが出てくると、普段の行動の中でも、なんかその自分の好きなものがより見えるようになったりとか、
フラグが立つみたいな、
うん、あ、そうですそうです、あの、はいはい、今までと違うあの、うん、視野にもなるので、なんか結構引き寄せの法則的なことが、はい、起きたりもする。
ぜひ皆さんね、体験していただきたいなと思うんですがね、あの詳しくはどういった、さっきねノートもこれからちょっとやっていこうという感じなんですけれども、
はいはい、
詳しくはどこを見ればよろしいでしょうか。
はい、あのノートでは一応も第1弾のちょっと小難しめの説明というか、
はい、
はい、あの、まあ、3、4回にわたって書いていく予定で、3回目か4回目かにその簡易版の、みんながちょっと簡単にワークできるものをPDF で載せようかなと思ってるんですけど、まあ、ノートだとインスピレーションマップで検索していただければ、アカウントがあります。で、SNS はあのインスタグラムの方で、
はい、
あのインスピレーションマップでもアカウントは取ってるんですけど、
はい、
まだそちらはそんなに動いてなくて、
はい、
でも一応それでもいいですし、もしくは私がのたまみって言うんですけど、たまみのたまで、あの、応変に種のたまで、
はい、
はい、タマコミュニケーションっていう方で、コミュニケーションデザインの方の、あのアカウントもやっているので、
はい、
はい、インスピレーションマップか、そのタマコミュニケーションで検索してもらえれば、あの、私につながるので、ぜひフォローしていただいて、
はい、
DM でお問い合わせくだされば嬉しいと思います。あと、すいません、こちら、せっかく世田谷のつながりなので、
はい、
私もあの、まあ、対面、まあ、しばらくはまた対面中心にやりたいというのもあるので、うん、世田谷区で何か授業されてるとか、お住まいの方には、あの、今年、あの、1ヶ月、あの、先着1名様、はい、あの、無料で、その90分のセッションを、
ご紹介
させていただきたいとも思うので、
見た、はい、世田谷の方、これはすごい、先着1名様ですよ。無料でセッションが受けられるということでございます。
はい。はいはい、
これもあれですよね、セッションはこう、なんていうの、スターバックスとかそういう、
そうです、
はい、カフェなんかでもできる、はい、ということですよね。
は
い、
カフェで、はい、あの、はい、話ししながら、
はい、
まあ、一応90分ぐらいを予定して、まあ、私たちがお世話になったのサンターバックスさん。でも、はい、あのお借りできるかと思いますし、はい、まあ、集まりやすい下北沢とか、うん、はい、でお会いできればと思います。
はい、ぜひぜひ皆さんこちらもチェックしていただきたいと思いますが、たまみさんとかのイベント4月にあるみたいですね。
は
い、
そうですね、あのそのセタカラーのつながりで、
はい、
あのデスフェスという、うん、あの渋谷のキューズで行われる、
はい、
ですに今回ちょっとあの別の方 の, あの、はい、サービスでお手伝い参加するんですけど、それがあの、うん、まず、あのライフリデザインっていう、
うん、
あのサービスで、その中であの、まあ、AI を使ったあの、まあ、自分の人生を見つめ直すみたいなことをされているワークショップを行うんですけれど、
うんうんうん、
そこのなんか、まあ、それはあの3つ立てで、あの、公開占いと、デジタルチャプレンと、うん、まあ、あと、まあ、あの、デジタルチャプレンというのは AI が、あの、お話を聞いてくださるっていう対話型の AI サービスで、
うんうん、
バゲットリストっていう、あの、人生のやりたいことリストを作るっていう、それに対してまた明確な答えを出してくれるっていう、あの、サービスがあるので、あるんですけど、そこにインスピレーションマップをまた10分挟んで、よりこう自分の、何をやりたかったかにアプローチしやすい時間を作らせていただくことになりましたので、4月12日の午後3時半からの会で行いますので、はい、よろしかったらあのデスフェスでそちらも検索してみてください。
はい、こちらはもう大盛況のイベントですからね。はい、はい、 ぜひぜひ、皆さんチェックしていただければと思います。そんなわけで、たまみさん、めちゃくちゃ面白いお話、本当にありがとうございました。
お話できる機会をいただけまして、本当に光栄です。ありがとうございました。
はい、いろいろね、詳しいことは、ぜひ皆さんね、説明文の方にも書いておきますので、ご覧いただければと思います。はい、ゲストは、インスピレーションマップの塚田たまみさんでした。ありがとうございました。
よっこさん、ありがとうございました。
世田谷キャリアポート、お相手は勝木陽子でした。